のあみこです。中学生の息子がいます。
この放送は他者貢献オブザ他者貢献な私は油かたぶら油編みえもんに細野隆さんのクラファンを応援しに来たいもん。美容万博を応援してくれたまえ。油かたぶら金玉ブラブラすなわち他者貢献えもん。他者貢献高橋社長の提供でお届けいたします。他者貢献高橋社長ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントマリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。なんとかねストーリーズに、金玉ブラブラまで入るように言えました。もっとねなんかね言い切りたいんですけど、ちょっとねその早口にしてもこれが限界かなみたいな、あの配信者の時はこれでずっと数時間ずっと喋り続けるってことをしてたんですけど、もう口回らないもうなんかね長年マイペースで喋ることが増えちゃって、本当にあの人気配信者としてやってる時とかってめちゃくちゃ人が流れてきてたから、その時は本当に早口ずっと喋ってたんですよ。まあそれは置いておいて、あの今日もねなんとかねあのストーリーズに入れ込めたかなというところで、皆さんはぜひ、細野隆さんの、挑戦されておりますクラファン、あの美容万博のクラファンってね、あの毎年されてるんですけれども、あのやっぱりね子どもたちにずっとこのイベントを継続して提供できるような環境を整えるって並大抵のことじゃないんですよね。で、あの他のねところで美容万博に近いようなイベントって多分ほぼほぼ聞いたことないと思うんですよ。まあ、なんでかっていうと、もうそもそも、まあ、カット体験もそうですよね。あのハサミ自体もあの子供たちにただただ握らせるっていうわけにはいかないものなので、実はねなんかあの前に細野さんが言ってらっしゃったと思いますけど、自宅でそのハサミでねあのお子さんの髪の毛を切るのもそれも本当はダメなことなんですよっていう、あの法律的な問題でも本当はアウトなんだっていうような話を確かされてたと思うんですよ。なのでハサミをあのその髪の毛を切るという行為であっても本来はやっちゃダメなぐらい危険な行為なわけですよね。それをあの子どもたちに安全にあの体験できるような場所を提供するって、やっぱりあのそれなりにねあの資金もいるし、でそれを安全を守るための、まあ、施策も必要ですし、で子どもたちに楽しんでもらうために例えばねそのイベントに来た子たちに何かプレゼントを用意するのもそうだと思いますし、あの安全に、そしてねあの日中のその日差しを避けるためのテントもそうです。そういうものを一つ一つやっぱりあの継続してねイベントを行っていくために必要なもの、設備だけでもやっぱりかなりの費用かかるんですよね。でそういうものをあのきちんと安全に安心で、お子さんたちとねあの親子で楽しめるような環境を整えてくださってもいますので、ぜひねこのイベントが今後も継続していけるように応援していただきたいなと思います。あの高橋社長もねあの全力で応援されておりまして、高橋社長私ねずっとリンクつけてるからさ、高橋社長リンクの場所わかんないんだったら私の聞いてくれない概要欄にずっと貼ってんだけどな、気づいてくれてないよねまあ多分ね運転中にね聞かれてると思いますからね、あの、まあ、なかなかねリンクを開くことができなかったんだろうと思っておりますけども、そう思っておこうと思ってるんですけど、あの皆さんねあの概要欄に美容万博のリンク貼り付けております、ずっと貼り付けてますので、あのぜひねそちらからご支援のほどよろしくお願いします。であのね子どもたちが本当に楽しそうなんですよ。あのぜひねその子どもたちの笑顔もあの実際にね足を運べる方見に来ていただけたらなと思います。基本的にあの親子であの来ていただくためのイベントなので、あの大人だけでの参加がちょっとできないイベントなので、もしね大人だけでっていう方はあのボラスタの方でないとちょっとねあの NG なんですけども、これはねお子様のためにあのやっているイベントなので、まあ、そこはねあの子どもたちに全力で楽しんでもらえるような形を、取っておりますので、そのあたりはちょっとご理解いただければなと思います。そしてねあのぜひ、お子様連れで、お越しいただけたら嬉しいなと思いますし、クラファンの支援もよろしくお願いします。そしてね、そんな細野さんを応援していらっしゃる高橋社長のこともぜひ知っていただきたいなと思います。あのこちらもね合わせて概要欄に貼らせていただいておりますが、スタンド FM で放送中でございます、和光組の 他者貢献な朝礼、スタンド FM で放送中です。そしてインスタグラムもね、貼り付けさせていただいてます。ちょっと Facebook の方はやっぱり申請が必要なのでね、ある程度やっぱり高橋社長がちゃんと認知してる方じゃないとね、高橋社長もいきなり申請来たらびっくりしますから、インスタグラムまずご覧いただいて、どんな方なのか、もしね知らない方いらっしゃいましたらぜひ見に行ってみてください。もうストーリーズは特におすすめです。本当に面白いです。本当天才的なね、ワードセンス、そしてねお茶目な方なので、ぜひねそんな、高橋社長のこともチェックしていただければなと思います。よろしくお願いします。そして本日もビークリースポンサー様がついてくださっております。いきますよ。9月14日は山口で神の手フッチー講演会バイ、テーマは整えば人生は動く、心と体のバランスが整ったら人生はガラッと変わるとよ。5年間の挑戦や奇跡のストーリー、そして10秒で変わる神の手体験も準備しておけ。コント絶対もったいなか、笑顔と感動と小顔を全部持ち帰ってよかよ。お申し込みはここからバイということで、リンク貼り付けさせていただいております。神の手フッチー師匠でございます。ありがとうございます。毎日ねちょっとずつニュアンス変えて読んでるんですけど、気づいていただけてます気づいとるけ山口が広島弁っぽく喋るっていう風な情報を聞きつけまして、ジャケーとかなんとか県ってつけてるつもりなんですけど、県じゃないわ、なんとか県、ジャケーとかそうやけーとか喋っとらんけすいません、ごめんなさい。とにかくリンクをタップしてください。今すぐ、今私の話を聞きながらでもタップできますよね。皆さん知ってるんですよ。スタイフは聞きながらでもタップできる。知ってるんです。だから今概要欄からリンク見つけて、多分ね4つ目ぐらい載ってるかな。4つ目ぐらい載ってもタップ、もうタップ、すぐタップ。9月14日日曜日、山口で、フッチー師匠講演会、そこタップです。タップした？しましたよね。してない人なんていないですよね。ここまで聞いてて。いないと思っておこう。神の手フッチー公演ツアー2025-2026。でね、書籍の出版は2026年夏となっております。前に2月とお伝えしたんですが、夏になりましたので、これはね、講演会、これ最後まで行って、ファイナル行って、書籍出版っていう形なのかな。ちょっと私はそうなのかなって勝手に思っておりますけれども、山口、湯田温泉コンコンパークというところで、14時から講演会。16時30分から懇親会ということでですね、行われます。これ多分ね温泉ですからね、これもしかして講演会はお湯の中で整う、お湯の中って言っちゃいけないな温泉の中で整いながら聞けたりします？いや、そんなことしちゃダメですね。整体できないやそれはないですね。ただでも懇親会もしかして温泉の中ですか？すると男女分かれちゃうな。師匠女性の方入らなきゃいけなくなっちゃうね。それはないですね。別かなごめんなさい、適当なこと言って。そんなことはないですね。ぜひね、皆さんね、整いたい方、特に体のことについても師匠にね、聞くのが一番だと思いますし、10秒で整っちゃう。そんなね、ご用意もあるとのことでしたので、きっとね、その神の手整体の体験っていうのは、なかなか皆さんね、タイミングが取れてない方もいらっしゃるんだと思います。この機会にね、ぜひね、体験してみてください。特に講演会というね、場所で皆さんと一緒に体験していただくことで、そのね、皆さんの反応なども見ながら、そして他にもね、体験したいという方と一緒に体験できるっていうのがね、またね、1対1だと緊張する方もいるでしょ？講演会だとそういうことがないと思いますので、気になっている方は特に足を運んでいただきたいなと思います。ぜひね、リンクからお申し込みをよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。タイトルにもございますが、あるある言いたいあるあるが
言いたいえもんということでですねごめんなさい、何にも言ってないのに笑っちゃダメですね。本当に申し訳ないです。あるある言いたくなっちゃったんですよ。みんなもあるかな。ね、皆さんって例えばアニメとかドラマとか、例えばですけどワンクールやって、でまたなんかそれのシリーズの2とか、あとはなんか映画版とか、一旦そこで、まあ、何かしらね、ドラマなりアニメのなんかワンクールなりあったとするじゃない。その後さ2が始まったとするじゃない。でさ、そん時に内容忘れてない あるあるじゃない違う？いやさ、まあ、確かにさ、今ネットフリックスとかそういうねサブスクのものだったらさ、第一シーズンのものもちゃんと見返せて、ですぐにさその後さ第二シーズンが見ていけるようになってたりするじゃない。で期間限定でしか放送がされてないものもさ、第二シーズンが始まる前に一定の期間だけ第一シーズン見せてくれたりするから、まあそこで見りゃいいじゃんっていう話なんですけど、でもさドラマとか追いたいものがいっぱいあったりとか、今自分自身もね、その子供の就職活動が本当に今ピークを迎えて、こう数ヶ月バタバタしている中で本当に眠れない日が続いていて、見るものが限られているというか見切れない状態なんですよ。なんか前までは結構ドラマとかもキッチンに立ってる間にある程度 1.75 倍速のマックスでわーって再生しておいて、ある程度こうストーリーを追って常にチェックしているっていうことがまだできていた時期があったんだけど、今もう全然追っかけれないぐらい、もう見るものが見切れない状態なんですよ。で、まあ箇所分時間が全く足りてないってことですよね。で、だからその第一シーズンを見返してから第二シーズンを見るっていう時間のゆとりがなくって、まあ第一シーズンなんかまあこんな感じだったかなって思って見たら、あれこの人誰だっけ、ここなんでこういう状況になったんだっけ、なんでこっから始まってるんだっけ、なんだったっけな、なんてことってありません？私だけ見る時間がなさすぎなのがいけないのかな。もうね、本当にちょっと見たいものとかも全部全然見切れないような状態で、でかなりの倍速にして見るようにしてもそれでも間に合ってないぐらい。だから西野さんがさ、せっかくさオンライン配信のチケットをね早めに出してくれて、で事前になんかさ動画をさいくつも流してくれてたわけじゃないですか、オンラインの早期特典みたいな感じで。あれもねほぼほぼ見れないまま終わっちゃったんですよ。そこまでの時間が確保できなくって、でバックストーリーとかも2倍速ぐらいで見てたから、その感情込めたシーンとかもさめちゃめちゃ早口なまま見たし本当に見る時間がなくて、ああどうしよう、やばいやばいやばいって思ってはいるんだけど、いやね、これなんでそこまでなったかっていうと、ダンダダンっていうアニメあるでしょ。でこのアニメを私できるだけまとめてみようとしたの。第2シーズンが始まってからある程度日数経ってから見れば、まあ、ある程度一気見できるから内容が思い出せてなんとかなるだろうと思ったら、さっぱりパリパリだったの内容がこの子誰だったっけから始まり、なんでこの人たちこういう状態になってるんだっけ、なんでここにいるんだっけ、なんでこの子たちこうなってるんだっけみたいな、全部さっぱりだったの。何も覚えてなかったの。でさすがに見返そうと思ったんだけど、いや他にもちょっと見なきゃいけないものがあって見返せる時間がないぞ。いやでもだんもうこれちょっと見とかないと多分私見ないままで終わっちゃうな。見ないままはまた嫌なんだよな。内容わかんないけどとりあえず見とこうかみたいな。そうなっちゃってるんだけど。私だけ？あるあるじゃない？あるある言いたいと思って話したんだけど、そうでもなかった？共感得られない？違う感じ？ や共感してよ共感してくれたっていいじゃん。だってもうさ本当に内容わかんない。でも何一つわかんなかった。なんか私の中で残っている記憶が宇宙人に連れ去られてなんか改造されちゃうみたいなとこは記憶にあるの。第一シーズンでそんなとこあった。でその後どうなったみたいな覚えてなさすぎじゃない？覚えてなさすぎだよね。でもでもな思い出せないの。まいった。いや見ろよって話ですよね。うん、ネットフリックス見れば見れるんだけど、もう他にも見たいものがあるのよ。1個見たら全部見ないと多分話わかんないから、12話ぐらいあるんですよ第一シーズン。それ多分全部見ないと流れわかんないから、結構な時間じゃない？そんな時間確保できないよね。難しいな。そんなに悩むことかって思ってるでしょ。わかってる。それも含めてあるあるだと思ってる。まあそういうお話でしたみんな共感してくれるかなと思って話してみました。以上ですコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。今日も皆さんからコメントをいただきまして私は幸せでございます。まずは春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。まずはおとついの放送会いただいております。松田さんからいただいてます。ありがとうございます。他社貢献な高橋社長、フッチーさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。時代とともに変わる求められるもの、会社で必要な技術から逆算して学ぶことでより社会人になった時に必要とされますね、ということで松田さんありがとうございます。いやー、そうですね。ただなんか、その会社見学させていただいた方に聞いたところ、そのね、私が住んでいる地域、まあ、岐阜とか愛知とかの地域ではずっと需要のあるプログラミング言語はここ20年ぐらいほぼほぼ変わってないそうです。で、求人自体もほぼほぼ前から変わってないそうです、内容が。だから多分学校側は知ってるんですよ。この地域での求人には合ってないこと多分分かってる、知ってると思う。でも学校に人を集めるために言わなかったんだと思う。で、この地域ではないというだけだから、東京行けばあるわけだから、でそこに合わせてやってますって言えば、まあ手が成り立つというか、だからそのままやってるんだと思う。だから明らかにいいかもですよね。ただまあそんなにね、その仕事やりたいんだったら東京行きなさいよって多分言われると思うんですけど、東京でしか転がってない時点で、まあ、激戦区に行くわけだから、そこで需要に合うプログラマーでいることの方がもっと大変じゃないのかなっていう感じは、その会社見学に行かせていただいたところの方の話だとちょっと感じましたね。で、プログラミング自体が需要がないわけではなくって、技術者は全く足りてないわけで、ただそのプログラミング言語が200言語もあって、でその中でその今必要とされている言語がどういうものなのか、で進みたいジャンルによって使われている言語が違ったりとか、まあ、その開発するものとか商品によっても言語が変わる、でその中で何が必要なのかっていうことがちゃんと見極めれるところに行かないと。で、そしてそのただただプログラミング言語を学ぶだけじゃなくって、他にもそのプログラマーとしてやっていく、エンジニアとしてやっていくのに必要なスキルが他にもあって、でそれについてちゃんと教育しているところ、一応ね、今ちょっとこっそり喋っちゃいますけど、良いと言われてるというか、もうここは間違いない、ここの生徒さんは間違いないってどこの会社様も言ってるのが春っていう学校なんですよ。結構ね、歴史のある学校なんですけど、 そこに関してはそのプログラミングのエンジニアの勉強だけじゃなくって会社で社会人としてのスキルとして絶対必要になるところもちゃんと教育しているんですって。で圧倒的なんですって、そこの子たちは。なのでその子たちはやっぱりその受けている教育が違うから需要が高いと。で他の学校の子と会話してみると、もうそういう教育がなされてないことがすぐ分かりますよっていう話をされていて、具体的にどんな教育をしてるかっていうのはちょっと今伏せましたけど、明らかに喋るだけで分かるぐらいのものだそうです。なのでそうやってね、名前を出してもらえるような学校でないと、まず求人自体も学校に来ないんだってことがよくよく分かりました。でこれはね、これじゃちょっとあまりね、どこの学校が批判されてるのかとか、どこの学校がダメなのかっていう方はちょっと言えないので、評価されてる学校だけ伝えましたけど、やっぱりそういうところにちゃんと目を向けてる学校とそうでない学校が本当に実際にあるんだっていうことを目の当たりにしましたね。で子どものために、何ができるのかっていうことは、親でもやっぱり頑張ってキャッチするしかないかもしれないですね。で普通の高校に通っててプログラマーとかエンジニアの方に行こうと思っても、普通のね、その私たちがよく通っていたような普通科の高校とか理系の高校とか、そういう場所ではやっぱり対応が確実にできないとは思います。教科書に沿ってやってるだけだから、もう教科書自体が古くて、そこはちょっと20年前30年前のものでも対応できてない感じはもう正直話してて分かりました。もうこれはね、頑張って親も情報キャッチ頑張らなきゃなって改めて思いました。今必死ですけどね、頑張ろうと思います。松田さん、コメントありがとうございます。そして春プリマベーラさんからいただいております。ありがとうございます。ゴッドオブザ他社貢献、高橋社長ブーラブラスポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。ゴッドハンド府中市市長、デシエモンのバースデースポンサーありがとうございます。ウィークリースポンサー様になっていただきましてありがとうございます。アブラカタブラミエモン、アブラミエモンが離れないチョコパイを侮っていたラッコ隊長、ただいま沖縄から戻ってきました。先行世論師匠からアルバイト代いっぱいもらったんで、チョコパイいっぱい買ってきましたよ。千個チョコパイいっぱい、シーサーありがとう、助かった。うん、どうしたシーサー、ちいかわが、ちいかわがキメラに変身してる。続くおはようございます、おはようございます。そして千回超えの配信おめでとうえもん、ありがとうございます。英会話をコツコツ続けることでジョークで返すことまでできる篠塚くんを見てると、学びって大切だなと思うし、スタンド FM を1000回までコツコツ続けることで他社貢献高橋社長からブラブラのいじりを全力で返すアミエモンの変態プリに感動しました。これからもアミエモンの変態ファンとして追いかけていきます、ということでありがとうございます。どんどん追っかけてもうストーリーが壮大すぎてやばいちょっとね、チーカーがね、何とキメラになったんでしょうね。キメラってことは、合成獣みたいなもんでしょ。何と何でくっついたんでしょうね。チーカーとチーカーでくっついたんでしょうかね。それもちょっとよくわかんないね。何とくっついたんだろう、それも気になるけれども、チョコパイとくっついてたら許しません。チョコパイは嫌、チョコパイは全部千個とも私のものですずうずうしい、すいません。でもね、鎧師匠が出てきましたよ。鎧師匠はどんな師匠、鎧なの。ラッコ隊長が来ただけでもね、ラッコで隊長って、しかもなんか頭に傷あるしね。で沖縄から帰ってきたのはこれシーサーですよね。シーサーがアルバイト代いっぱいもらってきたことで私に全部貢いでくれてるの。私なんかシーサーに愛されてる。だって誰よりもファンですよ、1000個プレゼントしてくれたら。だってパーティーパックで100個ってことでしょ。多分トップのギフターになれますよ そんな話してないって話ですね。1000個チョコパイください。そんな話もしてない。すいません。まあね、英会話ね、そのね、なんか、日本でやってる英会話スクールで、本当に日常会話で、ウィットに富んだジョークが喋れるようなところまで行けるなんて、ちょっと想像してなかったんですよ。日常会話が聞き取れて、で、真面目に会話が返せるぐらいのもんだと思ってたの。で、海外に行ってやっとウィットに富んだジョークが言えるようになってくるのかなって思ったの。もうなんか、ケントさんとかもね、かなり喋れるっていうか、まあね、長いことアメリカにいますから、全然ね、ジョーク、ベラベラと喋りますけど、やっぱりそうやって生活圏内に行かないと無理だと思ってたんですよ。でも、そうじゃないんだ。やれば、その英会話スクールでもそこまでいけるんだと思ったら、ちょっとこれは喋りたいなって本気で思いました。なのでね、より一層いろんなことに力を入れていこうと。で、英会話に関しては息子がね、1ヶ月に8回だけそうやってフリーでね、外国人の方々と喋れる、そういうなんかね、英会話スクールではないんだけど、英会話ができるやつはやってるんだけど、まあ、8回ではね、一向に育たないし、本当は毎日やってたんですけどね、毎日は無理だって言うから、8回に減らさざるを得なくなって減らしちゃったんですけど、やっぱりね、コツコツやれば誰でもできるんじゃないかなと思ったら、やりたいなって。コツコツはね、私得意なんで、スタイフもボイシーもコツコツやってますからね。なんとかコツコツやって、もっとウィットに富んだジョークも言えるぐらい英語が喋れるやつになってやろうと思います。ブーラブラブーラブラ言ってるね、私のことも大好きで、英語をね、一生懸命喋ろうとしてるアミエマも大好きな変態募集しております。お待ちしております。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております、ありがとうございます。他社貢献の高橋社長、フッチーさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。前回放送おめでとうございます。ありがとうございます。英語力の高さ、そこでジョークを交えて話せるのはほんまもんですね、ということでありがとうございます。いやー、篠塚大輝くんはほんまもんですね。多分留学はしてないはずなので、本当に日本での英会話スクールでそこまで行けたんだと思います。もしかすると短期的なね、海外留学みたいな1週間とか2週間とかのホームステイ程度はしたことはあるかもしれないですけど、いや、それにしてもね、あれだけのコミュニケーション能力、もうコミュニケーションお化けだと思いましたね。で、常に冷静に判断できているところもそうだと思いますけど、そのなんか、失敗するにしても、変な失敗じゃないんですよね。やっぱり知的な失敗だから、面白いんですよ。で、ドッキリグランプリの姿でもそうでしたけど、この思考をしたやついなくないっていうことを、すっとやってのけちゃうところがあるんですよね。あ、それだけいろんなことを思考してきた子だし、多分ね、いろんなことを一瞬で思考して、で、それで何かしら決断に至るまでがすごく早いんだと思います。非常に面白い子だなと、改めて思いましたね。で、そのね、ジョークで返せるところまで、英会話スクールで、いけるっていうことが、本当にすごいことだと思うんですよ。そんな人ね、なかなか見かけないから、相当頭がいいことはもう間違いないんですけど、ただ、まあ、そこまでいけるかどうかは分からないとしても、私も喋れるようになりたいから、なんとか篠塚大輝くんに近づこうとそんなことやっても近づけませんけどね、頑張って真似しようと思っております。松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のタスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております。他社貢献、高橋社長が応援されております。細野さんが美容万博のクラファンに挑戦中でございます。美容師が子供の未来を考えたらこうなった、美容万博子供の夢応援プロジェクト2025、 ぜひね、現在500万を超えておりますが、実際にね、美容万博これだけのね大きなイベントを行うと、もう本当にね、継続するのが非常に大変なイベントになります。ぜひね、皆さん、今後もたくさんの子どもたちに笑顔を届けていけるように、そしてね、美容師さんの体験が、安全に安心して親子で、体験できるような、場所を提供できるように応援していただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして10月13日開催となっております。ぜひ足を運んでいただけると嬉しいです。そして、和光組高橋社長の、他社貢献な朝礼、スタンド FM と、そしてインスタグラムもね、貼り付けさせていただいておりますので、ぜひね、高橋社長のことも見ていただきたいなと思います。スタイフもお聞きください。それからウィークリースポンサーを務めてくださっております神の手フッチー師匠が9月の14日日曜日神の手フッチー講演会山口で開催です。整えば人生は動く、心と体のバランスが整ったら人生はガラッと変わる。お申し込みのリンク載せておりますので、ぜひ、リンクお申し込み、ぜひよろしくお願いします。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに、人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり、そして気づき学びの多いトークセッションからの、パフォーマンス、グッとくるものになります。ぜひご覧ください。それから11月からになりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣と映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っております。現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただきまして、シェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それから12月の6日は、私愛知県の清洲市にてスタジオパフォーマンスに出演させていただきます。こちら各回15名ずつ限定となっておりまして、3部ございますが、非常に人数が少なく、予約もね、予約フォームは今回作らないということになっておりますので、興味のある方はね、お早めにDM、私の各 SNS で受けたまっておりますので、興味のある方ぜひ、お声掛けいただければなと思います。詳細を送らせていただきます。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト、SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。